社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第60回スタートです。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。なんかめでたいですね、60回という数字が。
いや、めでたいですね、60回。
そう、来ましたよ。一回りした感じがしますね。
一回り、還暦ですね、人で言ったら、ね、
はい、人で言ったらね。そう、来ました。はい、嬉しい限りですけれども。
嬉しいですね。
岡本先生はあれですか、あの野球を見に行ってるんですか。
今シーズンはですね、はい、まだ行ってないんですね。
あ、今シーズンまだ行ってないんですか。
行ってないですね。これからですね、ゴールデンウィークだったりからちょっ
と、ね、あ、そうなんだ。
そうですね、
精力的に、
精力的に、はい、ちょっとまだ、はい、うん、あれですね、まだまだ4月なんで希望が持ててる時期ではあります、時期であってほしいなとありますと言っちゃうとね、どうなってるかまだ分かりません。
確かに収録の段階ではね、はい、なるほどね、はい、
そうなんです、そうなんです。
やっぱその野球の結果によって岡本先生のテンションは変わっていったりするもんなんですか。
そこまで変わらないですねというふうに言ってるんですけど、まあ、近くの人は変わってるのを感じてるかもしれないです、はい私的には変わってるつもりはないんですけど、そんな、はいはい、そんなことで変わらないよっていうふうに言ってるんですけどね。それはあの自分の意識と周りの方の意識は違いますからね。
いや、好きなことがあるっていいっすね。トーマス全然野球わかんないので、
ご案内ください。ご案内しますよ。だから前から申し上げてね、楽しい野球を。
楽しい野球、なるほど。楽しいと思えるようになりたいなとは思ってますけどね。
そうですね、はいはい、
よろしくお願いします。というわけで今日のテーマはこちらです。ダメポ新企画その2、外国人労働者対策ということで、まあ今年から始まった企画ですね。このポッドキャストでも人口減少社会について触れてきました。今の日本の良さを維持するためには、より様々な方々が生き生きと働ける社会が実現する必要があると思っておりますと。で、岡本先生としても、日本で生き生きと働く外国人労働者を増やす活動をナビゲートしていきたいと考えているということで、この番組でも取り上げさせていただいております。はい、今日のテーマは外国人労働者のメンタルヘルス対策って必要なのということについてお話しいただこうと思っております。岡本先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これもですね、はい、なんていうんですかね、もうすでにそういうことを取り組んでいる方に関しては、何を今更岡本言ってるんだっていう話になることだと思いますけどね。メンタルヘルスの対策、まあ、外国人労働者の方の雇用ということと、メンタルヘルス対策っていうことは、なんかこう結びつきにくいような印象を持っている方も多いのかなと思いますので、ちょっと触れさせていただきたいなと思ってのことでございます。で、結論としては、もちろん必要ですし、より重視をする必要があるんじゃないかなということになると思うんです。うん、
なるほど。
はい。日本の方に対してよりも。で、まあ、やっぱりあれですよね。外国から日本に働きに来てる方って、私もいろんな方とお会いしますけれども、はい、まあ、なんていうんですかね、姿勢に本当にこう、刺激を受けるというか、勉強になるというかですね。本当にあれですよね。すごいありがたいですよね。まあ当たり前ですけどね、自分の生まれた国でないところに働きに来てるわけですから、ね、周りに肉親がいらっしゃるわけでもないですし、すぐに来たらね、友達もあまりいらっしゃらない中でね、働いてるわけですから、なんか心細くなった時にね、じゃあすぐにご相談をねできるかとかね、いうことに関してもちょっとね、うん、ハードルありますしね。で、はい、やっぱりその日本人社員の方とはやっぱり言葉の問題がありますからね、コミュニケーションも、うん、放っておくと不十分になりがちですしね、まあ結果としてなんか周りにご相談するっていうことがなかなかできずに、という方もまあ多いというか、そういう状況になるというのはよく理解できると思うんですね。わかりやすいと思うんですね。 だから、まあ、これが、なんていうんですかね、例えばまさに今、4月で、今年から社会人になられた方とかは多いでしょうしね。はい、で、そういう方々が、日本人の方が、例えば、親元を離れて、ね、単身赴任で行かれてるんです、みたいなところでのことを考えると、まあ、結構不安になったりとか、ご両親からしたら不安になったりとかね、まあ、ね、働いてる方も、あ、彼単身赴任できてるからケアしてあげないといけないな、みたいに思われると思うんですけど、うん、外国人の方っていうのももちろん最初からも単身赴任というかね、
そ
ら
そうです、ね、
そんな形の中で言葉の壁もあってということで来られてますので、まあ、本当にここは結びつけて考えていただきたいですし、うん、はい、ぜひ協力、評価をしていただいたらいいんじゃないかなっていうのが、私の思いでもあります。
なるほど。はい、ちゃんとそういうケアができる会社になっていきたいですよね。
そうですね、うん、できる会社になっていっていただきたいと思うんですね、うん、はい。で、まあ、じゃあ何からしたらいいんですかっていう話になるんですけど、はい、まあ、それはいろんな点があるんですけど、今おっしゃったようにそういう会社になるイコール会社としてそういう体制をきちんと整えるということが必要ですし、うんうん、
はい、
であとは、まあ、体制を整えた上で日頃のケアを本当に体制作りとはまた別でしないといけないと思うし、で、まあ、3つあるんです。最後はそういうことをやってるんですよっていうことをやはりきちんと情報提供してあげるっていうことが大事かなっていうふうに思いますね。はい、
なるほどね。体制の整備、具体的にどうですかね。どんなことをしたらいいんですかね。
そうですね。まあ、いろんなことをやれたらいいんですけど、当然取り組まれてるところもあると思う。一つは、こう、キーワードで言うと、なんか、いい意味でおせっかいをする方を、その方のケアをする人に。
いい意味でおせっかいをする方、は
い。いい意味でおせっかいをする人、会社にいらっしゃると思うんです。
なるほど、ね。
ね。
面倒見のいい方ね。はい、
面倒見のいい方ですよね。はい、で、それって、よくお聞き、質問を受けるんですけど、でも、ね、彼とか彼女は、言葉の壁があるんじゃないんでしょうかみたいなことでおっしゃることがあるんですけど、でも言葉の壁ってある意味今はね、それこそこう翻訳ツールみたいなスマホの中でやり取りしたりすることもできたりとか思うので、そういう意味で言うと言葉の壁ということを考えるんじゃなくて、まずそういうなんていうんですかね、そういう性質を持った、いい点を持った方っていらっしゃると思うんですよ、
うんうん、
ね、本当にケアしてあげる、いい意味でおせっかいをしてあげるというような方を選んでいただいたら、はい、そしたらなんか言葉の壁はその方が乗り越えますよね、多分ということで考えると、
なるほどね、
中小企業さんだとやっぱりそういう方をとにかくあの人のケアしてあげてっていうふうに会社として認めてあげる体制を作るっていうのは一番大事なのかなっていうふうには思ってるんですね、そういう意味で。
確かに言葉の壁でなんかね、挫折しちゃいそうですけど、まあね、
そうですね、
まあ、外国人労働者の方も多分日本語を馴染もうと思って頑張ってますからね、お互い様
頑張ってますからね、うん、はい、
できそうな気がしますね。
うん、だからそういう面で言ったらそこを作って、あとはもう一つはまあ、これはメンタルだけに限ったことじゃないんですけど、もう一つ会社として必ずやってもらいたいなというのは、はい、何かあった時、それは健康上、その健康というのは肉体的にも精神的にもそうですけど、
うんうん、
お医者様ですよね、医療専門職の方をちゃんとこう目安をしといてあげるというか、外国の方にも対応が OK ですよっていうか、お医者さんもたくさんありますので、まあ、たくさんあると言っても全部の会病院がそうかというとそうではないので、
あ、そう
なんだ、会社のそばだったりとか、あるいはそれこそ、その方が住んでいらっしゃる方のそばで、はい、なんかあった時にはここに行ったらいいんですよっていうようなところを見つけといてあげるっていうのは、
ああ、確かにそれ大事ですね。
安心ですよね。
うん。一人でね、知らない国に来て、医療機関探すの超大変ですもんね。
大変ですよね。
うん。
で、先ほどのケアする方が、ちょっとなんか体調悪そうだから病院行ったらいいっていうのはね、言えたとしても、うん、例えばお住まいと、うん、職場が離れてるとするなら、まあ、さすがにその人にね、病院にまで連れてってあげてくださいっていうわけにもいかないじゃないですか。
うん。
うん、だからじゃあここの病院行ったらいいんだよっていうことで、その病院さんが多言語でのコミュニケーションができるところだったら一番いいんで、それを探しておいてあげるっていうのは非常に大事なことかなと思います。
はいはいはいはい、素晴らしい。それ
もう一つはそういうことを知った上で、先ほど来申し上げている言葉の壁というのがあるんで、まあ、それをまあ最低限でもその言語に翻訳したもので文章で渡してあげるとかっていうのはやっぱり必要ですよね。会社として、まあ、それをどう伝える努力というのは言葉の壁がある分会社の側では留意していただきたいことなので、
うんうんうんうん、
せっかくそういう体制を整えたとしても、なんとなく伝わってないケースっていうのはあるかもしれませんので、はい、伝える努力をきちんとしていただくということは大事だと思います。
なるほどね。基本的なことですけどね。
そうなんですね。うん、基本的なことではありますけれども、はい、そこを徹底いただいたら、まさにそういう会社さんになれば、本当に外国人の方というのはもうよく言われることですし、その関係をしている方は実感していらっしゃることだと思いますけど、やっぱり今申し上げたような点もあるので、日本の中でその同じ国から来られた方のコミュニティみたいなものは発展をしていらっしゃって、だから、フィリピンから来られる方のそのなんていうんですか、つながりだったりとか、うんうんうん、ミャンマーから来られた方のつながりだったりとかっていうのもあって、うんうんうん、まあ、その中でいろんな情報が飛び交うわけですけどね。で、今申し上げたようなものも、まあ、ある意味そういうその同じ国から来てる方でいろんな会社で働いてる方々のこのコミュニティの中で教えてもらったりとかするっていうことももちろんありますけど、それをやっぱり会社として、そこの支援をしてあげるっていうことは非常に有効だと思いますし、でそんな噂がね、そのコミュニティの中で広がっていったら、うん、じゃあ会社に良さそうだねっていうことで、
めっちゃいいっすね、
外国人の方の採用には困らなくなりますので、ね、は
あはあ、へえ、いや、すごくいいっすね。いいヒントを聞けた気がします。
そうですね、それはそうだ。あとはまあこれもなんか打足的なことを申し上げるのもあれなんですけど、まだ雇っていらっしゃらないとか、いや、そこまでのものはちょっとなっていう方もね、聞いて感じた方もいらっしゃると思うので、まあ、そういう方は無理にね、そこまでということで、まあ、まず逆に言うと、今の社員さんに対してもそういうね、体制、その言葉の情報提供っていうのは別ですけど、ただ日本語だったとしても情報提供がきちんと行き届いているっていうと、そうじゃない会社さんもあったりとかするので、ケアをする姿勢だったりとか日頃のケアだったりとか、それをやってるんですよっていうことの周知徹底っていうのは、まず日本の方というか今いらっしゃる社員に関してきちんとやっていただくということが、先行して取り組むということが必要な会社さんもあるかなと思います。
いや、確かにそうっすね。なんか外国人労働者だと、あ、それやったらいいよねって思いましたけど、日本人の労働者に対してやってるかっつったらやってないですね、そういうの。
ちゃんとそうですね、意識的にやってなかったという会社もあると思うので、はい、なんでやはり外国人労働者の方々が働きやすい会社というのは当たり前ですけど、日本人労働者の方にも働きやすい会社ですし、いい人がどんどん集まってくるいい会社にしていくというのがゴールかと思いますので。
なるほどね。いや、非常に刺激をいただける回になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ね、岡本先生はこういうやっぱ外国人労働者の、まあ、雇用というところに結構テーマを置いて活動されてて、人手不足を考える会っていうね、会を発足されたんですよね。
はい、そうですね。はい。
はい、で、
もう結構3回やったんですね。
そうですよね。結構やられてて、はい、2ヶ月に1回でしたっけ、オンラインで
2ヶ月に1回です。はい、
はい、集まっていろいろなことを、まあ、ディスカッションするような時間を設けてる回ですよね、はい、ぜひ気になる方はそちらもご参加いただけたらなと思いますので、
はい、ぜひ、
まあ、申し込み用のランディングページみたいなものをリンクで貼らせていただいたりしましょうかね、概要欄に。
そうですね、次回が多分5月、はい、つい、そうですね、3月にね、やって、そこでは実はトーマスさんにも活躍していただいたんで、
はい、
まだそれは残ってない
のか。ファシリテーターとして参加させていただいておりまして、
はい、
で3月の回ではトーマスがちょっと、まあ、メインパネラーというのも、まあ、おこがましいんですけれども、はい、ちょっとお話しさせていただいたりというのもありましてですね、毎回違ったパネラーの方がいろんな角度から人手不足について、お話しいただくような時間もありますので、ぜひご参加いただけたら嬉しいなと思っております。はい、概要欄チェックしてみてください。はい、
はい、お願いします。
というわけで、まあ、今日の配信を聞いた感想だったりとか質問相談、あと、まあ、その人手不足を考える会についてちょっと詳しく教えてくださいとか何でもいいですので、概要欄に岡本先生に通じる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちら友達登録をピッと今のうちにしておいていただいて、いつでも相談できる形を取っていただければと思います。というわけで、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第60回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。 番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。